左を出す。常に私たちの助けであられる神を皆をあがめます。今朝も愛する兄弟姉妹の皆様と共にこのように御前に集い、御言葉に預かることをお許しください。感謝をいたします。昨日からは大学の入試試験も始まっています。最終日の今日もその望まれている方々がどうぞ学んできたことを十分に学習することができるようにお助けをください。また災害の地で眠れる日々をお過ごしの方々にどうぞあなたが必要な助けをお与えください。特に幼い子どもたちやまたご高齢の方々にご苦労があると伺っています。どうぞあなたが憐れんでください。そしてまたこの週は阪神淡路大震災より27年を迎えます。この地震で大切な方々を身元へと送られ、今だ家の悲しみをお持ちの方々とどうぞ共にあなたがいて慰めをお与えください。そしてまたどうぞ今から語られます御言葉をもって私たち一人一人がこの週愛のべき道をお示しください。これは全てのことを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はルカによる福音書9章1節から6節までの御言葉であります。新旧約聖書によれば新約聖書121ページの上の段、ルカによる福音書9章の1節からの御言葉であります。ルカによる福音書第9章1節、イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。どこかの家に入ったらそこに留まって、その家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。住民には出かけていき、村から村へと巡り歩きながら、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒した。以上であります。主イエス・キリストが命の主であるということ、最初そのことが示されました後に、聖書は その真実が12人を改めて呼び集めたということが記されています。この12人とは弟子たちの中からシエスご自身が使徒、そのように名付けられた人々のことであります。彼らはシエスの御言葉に耳を傾け、そしてまたその御言葉に従ってきたわけです。この使徒という言葉はギリシャ語で使わされる人々とお書きます。今朝の御言葉ではその使徒としての備えの段階にあった彼らが初めて実際に文字通り使わされる人々となる、そしてまた活動をしたということが記されています。備えという意味では今私たち西谷教会あるいは伊丹教会では今年一年の活動というものをどうしていくべきか、その備えとして計画を立てています。今日も礼拝の後にメンバーが伊丹教会へと集いまして、その話し合いをするわけです。そしてまた一方で能登半島でこの度起きました地震ですね、その支援のために今その地にキリストの名によって建てられた諸教会がさまざまな備えを整えています。主の御心というものを覚えつつ、果たして教会はどのように応えるべきなのか、そしてまた私たち一人一人もこのように主の日ごとに神からの祝福を受けつつ、私たちの日常、ある人は職場、またあるいは学校ですね、それぞれの日々へと使わされていくわけです。果たして私たちはそのことにもどのように備え、そしてまた御心に応えていけばよいのでしょうか。今朝知りたいこと、それは私たちにとって欠かせない日々欠かせない基本的な備えとは何かということであります。そのことを与えられた御言葉から聞いてまいりたいと願っています。シリーズがこの時12人を呼び集めたのには特別な理由があった。その理由とは12人ご自身の力と権能等をお授けになって述べ伝えと癒しのために使うためである、冒頭このように記されています。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。 ここに記されていること、それはその授けられた主イエスの力と権能とがあらゆる悪霊を超えているんだということであります。まあ、だからこそそれらに打ち勝てる、制することができる、結果として病気を癒すことができるということであります。後に人とされたパウロはコリントの信徒への手紙1、その6章でその与えられた力と権能というものが悪霊ばかりか天使をも裁くほどのものである、こう述べています。そして締めくくりの 6節では、このような特別な力と権能を得た12人がですね、出かけていって至るところで福音を告げ知らせ、また癒しの奇跡を施した、このようなことが記されています。ではそのような特別な力、悪霊ばかりか天使たちをも従わせる、そのような特別な力と権能と十二に授けること、これが主イエスによる基本的な備えであったのでしょうか。確かにこの時彼らにそのような特別な力と権能とが授けられたのは大切なことをであったわけです。それはまた今の私たちが過ごしています教会にとっても必要かつ大切なことでありました。なぜならシリウスが天に召された後、聖霊が彼らに下り、彼ら自身がシリウスの教えとともに教会というものを立て上げていく、みなにある教会というものが立ち上がっていく、その中心的な働きをしていった行くからであります。ただその一方で、だから備えの中心かというとそうではないわけです。むしろ中心にあり続けていること、それがまさに彼らが使わされて行ったこと、すなわち神の国を述べ伝えることをでありました。ではこの神の国を述べ伝えるとは一体どういうことでありましょうか。まあ、簡単に申し上げますならば、それは神がこの世を、世のすべてを保ち、すべを治められているんだということ。このことを述べ伝えるということです。何によって治めておられるのか、そしてどう治めておられるのか。それこそがこの時12人が示し、そしてまた述べ伝えたことでもあるわけです。神がその力と権威において世を裁きもし、 そしてまた癒しもされる。すでにこの世のすべてをすべ収められている。それが神の国という言葉の意味である。そのことを人々に述べ伝えることが十二人の重要かつ特別な任務であったわけです。そう考えていきますと、この神の国を述べ伝えるための備えこそこのルカ福音書がこれまで記してきたこと、私たちに伝えようとしてきたことであったわけです。振り返れば、神はまず洗礼者ヨハネをお使わしになり、その備えをされるという、ルカ福音書の最後に、最初にはそのことが書かれていました。そのことは天使を通してヨハネの父ザカリアに告げられていたわけです。告げられていたのはこういうことを言いました。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。その準備こそ御子と共に訪れる神の国、御子の名によって全てが収められ、このことへの備えでありました。聖書は洗礼者ヨハネによる奇跡の技を一切示していません。ただ預言者として神からの力と権威と思って彼が人々に告げ知らせていたことがありました。それはやがて自分よりもヨハネよりも優れた方が来られるということでありました。神は御子を世へと遣わす以前から世をすべて治められてきました。そしてその優れた方、御子イエス・キリストが世に来られたこの時、神はどのように世を治められるか、そのことを示された。それがクリスマスの時に示されたことであるわけです。要はお金でもなく、権力でもなく、あるいは暴力で治めるのでもなく、その貧しく弱いお姿、あるいは先週私たちに示されたのは、求める者に患うことなく与え、そしてまた癒される、そのような治め方をなされるお姿であったわけです。そしてそのような治め方によって、悪しき者を正しく裁かれ、誠の命を取り戻してくださる。荒くれ者をも救うためにわざわざ向こう岸まで渡っていかれる。一見もすれば大変非効率で 無駄なこと。世で私たちが目にし、耳にすることとはまるで正反対のこと。これが、主イエスキリストによって神の示された治め方、ご支配の方法であるわけです。そして主イエスはその統治の御業をご自身の身でなされようとはしていなかったわけです。それは十二人を使徒、すなわち使わされる人々と名付けていたことからも理解することができるわけです。そして使徒とされた十二人がこれまで見聞きしてきたこと、それは神が御子イエスを主なるキリストとしてこの地上のすべての断りというものをすでにご支配になられているのだということであったわけです。それはまさに主イエスが故郷ナザレの人々に告げたユダヤ書61章の成就であり、そしてそのご支配とはイスラエルにとどまることがない向こう岸に住む異邦人にまで及ぶもの、そしてはいはい分かりました、そんなことはいつの日にか来るんですね、そう嘲笑うべきやがてのことでもなく、実に今事実としてリアルに訪れていること、このことを述べ伝えるということであります。そしてこの神の国のリアルというものを述べ伝える、この度に十二人を使わせたにあたり、主イエスはこのようなことを言われています。三節、旅には何も持って行ってはならない、杖も袋もパンも金も持ってはならない、下着も二枚は持ってはならない、どこかの家に入ったらそこに留まってその家から旅立ちなさい、誰もあなた方を迎え入れないならその町を出ていくとき彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。この冒頭にあります、旅には何も持って行ってはならない、主イエスの御言葉の中でもよく知られ、そしてまた大変にインパクトのある御言葉であります。これは果たしてどういう意味、どう理解すればいいのでしょうか。五節までを見ますと、ここには主に2種類のご命令があることがわかります。それはしてはならないという消極的なご命令、そしてしなさいという積極的なご命令、この2種類です。別々のことが言われているように思われるかもしれません。そしてまたマルコ福音書やマタイ福音書とは多少書かれていることが違うということもありまして、 見比べつつ一つ一つの意味を追いかけていきますと少し混乱をしてしまう、そのようなことがあるかもしれません。ただここでシリスがこの2種類のご命令を通して指し示しておられること、それはただ一つのことです。それは神というお方が事実備えてくださるお方だということ、そのことを人々が知るばかりか使わされようとしている彼ら自身が改めて知るんだということ、むしろそのために使わすんだということであります。まず持つなと言われた杖は、ご存知の通り歩みを支える道具でありますけれども、この当時は獣や強盗から身を守る武器でもありました。袋と訳されていますのは革製の袋でありまして、今の時代で言いますとリュックサックですね、そのようなものを指すことがあります。いわばその後に使用されますパンやお金を入れるための道具が袋であるわけです。当時巡回伝道を行っていた人たちはその袋を用いましてですね、行く先々のところで人々からパンやお金の施しを受けていたのだそうです。ですからその中身どころか入れる袋さえも持っていくな、こういうことであるわけです。そして下に2枚と言いますのは、1枚ならいいという意味ではありません。木の実木のまま、まさに旅には何も持っていってはならない、このことが言われているわけです。また五節では、誰もあなた方を迎え入れないならということが言われますね。足についた埃を払い落とすと言いますのは、そこがもはや異邦人の地なんだという土地なんだということです。要はそれが汚れているんだということですね。これらは言って彼らが何か癒すべき家、それと裁くべき汚れた家を見て判断しなさいということが言われているわけではありません。むしろ言って彼らが知ること、それが4節のことです。入った町のどこかに彼らを迎え入れてくれる一軒の家、その一軒の家が備えられているんだということです。そしてその家にしっかりととどまってお世話になるということ、そして次の町に出かけていくんだったら、その一軒の家からしっかりと旅立たせてもらいなさい、このことが命じられているわけです。そしてシウスはそのことを通して彼らに基本的な備え、そのことに気づかせようとしておられます。 備えとは実のところ神ご自身だということをです。神の国をリアルに述べ伝える彼らの旅とは神ご自身が共にある旅なんだということに気づく。これが旅の基本中の基本の備えだということです。マタイによる福音書の最後の最後で復活の主が改めて言われるもの、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この基本的な備えというもの、そのことを知るためにこの時シリウスは旅には何も持っていってはならない、このことを言われています。準備をせずに行け、こう言われているのではなく、まさにアブラハムのごとくに、ああ死を備えられるお方なんだな、このことを改めて知りなさい、こういうことであります。私たち西谷の森は昨年、主の備えをしろ、こういう計画を立てましたですね。そしてそのことについても話し合う、どうだったかな、思い起こす機会が与えられました。そして今朝改めて教えられていること、それがやはり私たちにとって基本的な、むしろ根本的ともいえる備えというものは神ご自身だということ、その神がいつも共にいてくださる、このことが何よりの備えだということであります。そしてその神のご支配の技がありであり、また癒しであるということ、実に私たち一人一人はその御業にすでに預かっていて、そしてまた仕えてもいるのだということ、今朝与えられた御言葉からはこのことの意味を今一度私たちが考え直さないといけないな、そのようにも思わされるわけです。なぜなら神はおられるんだということ、世を治めておられるんだということ、このことを口にするだけなら誰にでもできるからであります。今の世はすでに神のご支配があるんだということ、そのことに私たちは生きるんだということ、生かされてるんだということ、今朝私たちに問われていることはこのことであります。そして問う中でその神の国の備えということをあなた方を迎えてくれるところ、とどまらせてくれるところにまずいなさい、こう言われているわけです。 6節ではこの時12人が村から村へと巡り歩き、まあ、至る所で働いたんだということが記されています。まあ、巡り歩いたというところに私たちの目が行くわけでありますけれども、その一つ一つの村でとどまったところ、それは一軒の家であります。昨年を通して皆さんにはそのとどまるべき一軒の家、皆さんを喜んで迎えてくれた一軒の家、人々、職場あるいは隣人ということ、その姿が思い浮かぶでしょうか。今朝問われているのはその神の備えに私たちが果たしてしっかりととどまろうとしているのか、そのことに気づいていますか。そのことであるかもしれません。ただ一方でこの12人の使徒たち、彼らがこの時にその備えをしっかり理解したかというと、できなかったわけです。それはこの御言葉ですね、この地に主イエスご自身がしっかりと、現代風に申し上げますならば伏線回収をなされるからです。それが十字架にかかられる直前の22章35節からのところです。そこで主イエスはこう言われている。財布も袋も履物も持たせずにあなた方を使わしたときに何か不足なものがあったか。こう言われるわけです。使わされて何一つ不足がなかった。むしろ主の備えに気づかせて、また思い起こさせる、主イエスご自身が去られる前にそのようなことをなさったわけです。そしてまた改めて世の人々がひとときとどまる家として使徒を用いて主の御名にある教会というものをお建てになったのであります。ですから今朝改めて私たちは教会の中に、そして私たちの日常の中に主の備えというものを見て取ること、そしてまずはそこにしっかりととどまるということ、このことを教えられています。そしてそれはその備えにおいて人々をしっかりと基督にあるご支配のうちに入れてくださるというためである。何より主が使わすものをしっかりと備えてくださる、そのようにするためです。それこそが神の国の治め方であり、 そしてまた述べ伝え方でもあるわけです。そしてそこには私たちが想像する以上の備え、そしてまた恵みというものがある。まさに神の福音と呼ぶにふさわしい言葉が告げ知らされて、そしてまた癒しというものが豊かにある。それがまさにキリスト者がそれぞれの生活において、また教会を通して神の国に仕え、述べ伝える、そのことを通して神ご自身が、主ご自身が起こされることであるわけです。このことを覚えて共に祈りをお捧げいたしましょう。お祈りをお捧げいたします。神よ、皆をあがめます。世のすべてを治めてくださるあなたの御言葉に感謝をいたします。また今朝改めてあなたが何にも先立って備えられるお方であることをお示しください。感謝をいたします。今朝特にあなたはその備えとしてのあなたご自身と、また御心のうちにあるとどまるべきところ、そのことをそれぞれの心のうちに指し示してくださいましたことを感謝をいたします。そしてまたあなたにある家とはどうあるべきなのか、どう収めるべきなのか、そのことを知るためにこのようにキリストの名にある教会をもお立てくださっていること、そのことに感謝をいたします。神よ、どうぞ私たちがこれからも御心にある備えというものをないがしろにせず、改めてそのことを基本とし、そしてまた命として生きていくことができるように私たちを導いてください。またどうぞその日々を用いて御言葉のみによらず、よと隣人にあなたのご支配、神の国のリアルというものをどうぞ豊かに述べ伝えさせてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。